皆様、こんにちは。ちょっと、絆創膏とマスクはもうしばらくつけていたいなと思っていますが、お見苦しいとこ、お許しください。さて、昨日じゃなくて先週の夕拝の時にお証しを、またビジョンの、提示をいただいてとても感謝でした。それで、バタバタとメッセージさせていただきまして、その詳しい内容は月報に書いたんですけど、読まれました？読んでくださった方もいらっしゃって感謝です。説教終わった後、家族から家族を大切にするというとみんな勘違いするよと言われまして、家族を大切にするというのはマイホーム主義というのと違って、詩編127編は神様の守りがなくてはどんなに良くしても虚しいということが、礼拝に向かう旅の中で、歌われていて、そして、死を恐れ死に耐える時に家族を、子供たちを与えてくださる、その時に恐れることがなくなるというのが1127円ですね。で、同じく礼拝に登る道の中で、都登りとあります。これ礼拝に向かう、遠くからエルサレムに向かう時に歌われる歌なんですけども、幸いなことよと、死の道を歩む。また、死を恐れる人は、死に耐える方は、収穫を得ることができますし、また家族が祝される。そしてその祝福はエルサレム、そこに心を置く人は主のもとから祝福が来ます。そういうことが教えられていまして、家族を大切にするということは家族全員で死を大切にすることなんだ、これが家庭を大切にということを教えられてお伝えしたかったので、くれぐれも奉仕はいいから家族を、もう帰りますから家族大切からなんだですからということはもちろんあるんです。奉仕一生懸命やってですね、家族がほったらかしで、もう僕は教会なんか行かないっていうふうになってしまうではいけませんよね。長い目で見て家族全員で主にお仕えできることができるようにと祈りながら、教会にも関わり家族にも関わっていく、あらゆる、仕事もそうです。仕事が一番でもなく家族が一番でもなく、でも神様が仕事も家庭も教会も与えてくださった。家庭においても死を第一に、仕事場や学び場でも死を第一に、そして礼拝においても死を第一に、しかも一緒に死を第一にできることを求めていきましょうということが詩編128編のメッセージかなと思ってお伝えいたしました。でも伝え方がまずかったかなと思って反省して確認させていただきました。さて、今日今夕はエペソ人への手紙の5章の19節を中心に見ていきましょう。テーマは賛美しなさいです。エペソ人への手紙の5章19節、そこを中心にしますけども、15節から21節を差し支えなければ購読したいです。気を引き締めて悪い時代に立ち向かっていけるようにという箇所なんですけども、15節から21節をご一緒に購読いたしましょう。 奇数節は私が読ませていただきます。エペソ人の手紙5章19節から21節ですから、自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして。ですから愚かにならないで、主の御心が何であるかを悟りなさい。詩と賛美と霊の歌をもって互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさい。ご一緒に、はい。キリストを恐れて互いに従い合いなさい。お祈りいたします。天の父様、あなたの恵みの言葉を感謝いたします。あなたをあがめ、あなたのお言葉を慕い求めて、御心を心にしっかりと受けられるように導いてください。感謝しつつ、イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。まあ、ここでパウロは、まあ、結婚の夫婦の教えに入る前の箇所ですが、困難な時代や、環境の中にある教会にキリストを信じる者が主の御心、主に喜ばれる祝された歩みと交わりを保って成長するために、どう心がけ、どう目当て、目標を置いて歩むかということを教え、そしてここもまた夫婦の関係、そして親子の関係を具体的に教えています。私たちがまず15節から入っていきますと、悟ること、知恵を得ることですね。楽しみ、健全な楽しみを持って朽ちない喜びを得ること、交わり、互いを知って結びつきを深めること、そして一致し共に使えることを目指すようにと教えています。ただもうこうしなきゃ、ああしなきゃというふうに自分を追い詰めてしまっても苦しくなります。ソロモンは伝道者の書に、考えてばかりいると疲れるだけでなく、実生活から考えが離れてしまう危険性も述べています。そして19節なのです。賛美が頭でっかちに、また自分で思い詰めたりということにならずに、賛美こそが知恵と喜びと一致を与えてくださる神の素晴らしい恵みの賜物であることを覚えて賛美しなさいと教えています。19節をもう一度お読みいたします。詩と賛美と霊の歌をもって互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさいと。まあ、詩と賛美と霊の歌、まあ、賛美にもいろんな種類がありまして、詩、これは詩編の歌です。そして、新たに作られた、キリストにあって主を賛美する歌、そして霊の歌、霊的な、知恵をまた実践を歌う、まあ、教会独自の、賛美の、ことを指していると言われています。 まあ、それらの要素が今私たちが歌っている賛美の中にあります。この賛美の恵みと祝福を共に確かめましょう。賛美が今読みました15節以降にとても役に立っているのです。17節には、愚かにならないで死の御心が何であるかを悟りなさいと告げられていますけど、賛美は死の御心を私たちに言い聞かせてくれます。また明かしさせてくださいます。賛美はもちろんメロディーも素晴らしいんですけども、歌詞が素晴らしいです。時代を超えて信仰、そして神様の取り扱い、過去のことだけでなく未来の希望、そして日々心に刻むべき戒めや約束を御言葉に基づいて歌っており、また御言葉そのものを歌っています。船橋教会は御言葉の賛美があって、これを歌ってたら暗唱聖句できてしまうと聖書は、全て神の霊感によるもので教えと戒めと強制と義の国の連動のために有益ですと、もうその言葉の通り歌っていますから、特に聖歌隊の皆様はこの聖句はちょっと翻訳の違いはあってもですね、しっかり頭に刻まれていると思います。そしてそれを共に歌うとき、また耳にするときに御言葉が残っていきます。御言葉を読み続け、御言葉を暗唱することも素晴らしいんですけども、歌にして覚えるときに心に響き、また心に刻まれます。御言葉を心に刻むために賛美が聖書を通じてですね、用いられているんです。旧約聖書には忘れないように歌詞の冒頭にアルファベットが順番に並んでるっていういろは歌みたいなものが収められていますし、まあ、英語でもそういう風に詩を書いている場合もあります。まあ、日本語ではなかなか難しいので、聖句そのものを用いています。申命記の32章でしたっけね、ごめんなさい、ちょっと聖句を読んでおりますね。申命記の32章、そして、33章、そして32章、33章にこうずっと、これモーセが作った賛美で大変長い詩なんですが、31章の最後の言葉、申命記31章30節、モーセはイスラエルの集会全体に聞こえるように次の歌の言葉を終わりまで唱えたと、そう記されています。なぜ歌にしたのか。歌ですと心に刻まれるからです。 神様がなさってイスラエルを救ってくださったことが歌に歌われています。詩編にも次々に出てきますね。そして今後のことについて各部族ごとに気をつけなければいけないこと、それが33章に教えられています。歌にして親から子にへと受け継がれていくのでした。そのような詩が詩編の中にたくさんあります。詩編には賛美の詩編、祈りの詩編、感謝の詩編、悔い改めの詩編、また教育、教えのための詩編、歴史を振り返る詩編、将来を特にキリストを予言する詩編、また訴えの詩編、言い換えると呪いの詩編、神様裁いてくださいという詩編がありますし、知恵の言葉の詩編もあります。それらの取り扱っていることは、聖書全体を網羅しているようなバラエティにあふれた豊かな教えが歌として語り継げられていたんです。聖歌や賛美歌もそうです。そこに凝縮して聖書の教え、約束、戒め、信仰の遺産、一つ一つが歌詞に込められています。時にはこの言葉にして語るよりもですね、賛美の方が語ることもあります。信仰のさまざまな遺産を私たちは賛美を通して心に刻み、伝え、味わい、告白します。子供たちは口でさまざまよりも歌で教えた方が心に残るかもしれませんね。有名な主は我を愛す、慈しみ深き、また先ほど姉妹が明かしたように小鳥たちは小さくてもですか、鳥のサイズはちっちゃいんですけども、神様喜んでくださると、子供の賛美も素晴らしい信仰の真理を教えていますね。礼拝で歌ってます十二弟子の名前もですね、歌だったら覚えられ、また聖書の書簡も、鉄道唱歌に当てた歌詞で、私は覚えました。喪失レビミント、こうして聖書のメッセージ、教えの凝縮した真理が歌詞に込めて、メロディーも合わせて私たちに語りかけており、また私たちが語りかけることができます。まだイエス様を信じてない方も、そうやって一緒に歌う中で御言葉が刻まれていくんです。ですから賛美を通して主の御心を知り、また伝えることができます。だから私たちの務めは、おざなりの、私自身特に怪しいんですけど、心を込めて歌詞をかみしめながら賛美しましょう。ごにょごにょではなく、はっきりと言葉が特に初めての方に響くように祈りながら賛美しましょう。そのように賛美するとき、私たち自身にも語っているんです。主の御心を賛美は知らせます。船橋の聖歌隊がはっきりと分かる言葉で賛美してくれたのを見て感謝いたしました。 メロディーが素晴らしくても歌詞が伝わらないと伝わりたいことが伝わりません。ぜひ歌詞を大切に主の御心を受けまた伝えましょう。2番目のこと、主にある喜びを賛美は確かにします。18節19節エペソ人の手紙の5章です。18節に、またブドウ酒によってはいけません、そこには放蕩があるからです。むしろ御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさいとあります。世の楽しみと主にある楽しみを対比しながら、祝福された主の喜ばれる楽しみを自分のものとするようにパウロは教えています。満たされること、それは支配されることでもあります。酒は人を捉えて人生を破滅させてしまいます。酔った時は気持ちよくてもあとは苦かったり、そして理性が働かなくなるために言葉や行いによって過ちを犯しやすいものです。ですから健康のため以上に酔うほどに飲んではならないと聖書は命じています。酔うことは酒に支配されて責任を持てなくさせられてしまうことです。特に飲酒による、人を傷つけること、また事故の危険を増やすことは避けなくてはいけません。しかし見た目による楽しみはどんなに溺れてもいいんです。間違いを犯すことはありません。人を健やかにし、そして清くし知恵深くし、朽ちない喜びを、後悔しない喜びを与えてくれます。聖霊に満たされて楽しむこと、支配されることは最高の人生に導くので追求いたしましょう。歌う点において酒の席の歌は誘惑に陥らせます。しかし私たちを満たす賛美の歌は楽しくされてその楽しみが続くんです。心を癒し清め希望で満たします。セカコンサートに参加された兄弟姉妹は、賛美のもっとこの賛美の場にいたいと名残惜しそうに帰っていくし、帰りがけ全然会場で時間切れですと言ってもなかなか出ない、そして外に出てまだ交わっているという感じがあったんですけども、でも終わった後がっかりはしないんですね。主にある喜びを賛美は確かにします。そしてもう一つは交わりを豊かにします。先ほど言った通りですよね。19節に互いに語り合いとあります。賛美は交わりです。歌詞を噛み締めながら賛美することは互いの信仰を明かしし合うことです。一緒に主を褒めたたえ、一緒に主に感謝し、一緒に心を正していただき、また一緒に喜ぶ。賛美の歌詞にある信仰の告白や 聖書の教えを共有します。それ神はその一人子をと福音を共に確認いたします。楽しさ、我は主にありて楽しいっていう歌詞がありますね。また主に呼びかけます。愛する主よ、我が君よ。試練にあるときに共に励まし合うこと、屈する中で試みに。またキリストの素晴らしい救いを褒めたたえ証しします。罪人たちのために身代わりとなりたまえ。共に賛美すると、こうして信仰を共にする結びつきを確かにします。こうして一致が築かれます。5章21節にキリストを恐れて互いに従い合いなさいとあります。賛美すること自体が互いに従い合う良い訓練になるんです。だって勝手に歌ってたら一致した賛美にならないでしょ。セカコンサで聞いたんですけども、島根に申し訳ないですけど、船橋の男子の聖歌隊は一人が歌ってるようだって聞いたんです。これは最高の褒め言葉です。私たちもみんなで一人が歌ってるように賛美できたら、もっと力強く証しできます。教会の一致が乱れると賛美が乱れます。心を合わせて、唇を合わせて賛美いたしましょう。賛美は素晴らしい栄光をもたらします。最後に詩編の100編を読んでお祈りいたします。旧約聖書1037ページです。全地よ、主に向かって喜びの声を上げよ。喜びをもって主に仕えよ。喜び歌いつつ御前に来たれ。主で主こそ神。主が私たちを作られた。私たちは主のもの、主の民、その牧場の羊。感謝しつつ主の門に、賛美しつつその大庭に入れ。主に感謝し皆を褒めたたえよ。主は慈しみ深く、その恵みはとこしえまで、その真実は世々に至る。天の父様、あなたをあがめます。どうか東教会のまた伝道書の賛美をさらに豊かなものとして引き上げてくださり、あなたを知る知恵と、またあなたにある楽しみと、またあなたの祝福一つ一つを共に味わい、そして一致を深めていけますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。